毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の街づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は障害生活サポートについてお話を伺ってまいります。富岡町住民課の杉江一馬さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
富岡町が把握しております町民の現状なんですけども、今どうなってますでしょうか。
はい、7月1日現在の富岡町の住民票上の人口は 13,170人となっております。で、町内に居住されている方は684人、町内を除く県内に居住されている方は9,790人、県外に居住されている方2690人となっております。
その人数の推移についてはどうなってますでしょう。
避難指示解除後の平成29年4月では町内居住者は128人、10月では349人、今年の4月では614人と少しずつですが町内に居住されている方が増えてきてはいます。
障害生活サポート、まずはマイナンバーの登録についてなんですね。
そうですね、マイナンバーの方は窓口でも随時受付をしているような形なのですが、例えば県外に避難している方に関しましては、富岡町では昨年度も実施はいたしましたのですが、県外にお住まいの方に対してマイナンバーの受付および避難生活相談の巡回窓口の方を開設いたしました。去年に関しましては東京都や茨城県、宮城県などで実施をいたしました。今年度に関しましては第1回の開催については9月頃を予定しておりますが、まだ開催場所や開催時期に関しましては現在検討中のため、詳細の方が分かり次第ホームページ等で別途お知らせの方をいたしたいと思います。
続いて住民のサポートについてなんですが、まずは県内に避難されております住民についてサロンがあるんですね。
そうですね、富岡町民の県内に避難している方同士の交流のためのサロンの方を設けております。現在は、県内には5つサロンの方がありまして、福島市の富岡町桜サロン、郡山市の福島絆カフェ富岡、いわき市ではいわき泉玉露交流サロン、いわき平交流サロン、いわき四倉交流サロンの計5つで開設されております。
そのサロンではイベントなんかもあるんですか。
そうですね、各サロンではその交流の一環としてイベント等を実施しております。例えばなんですが、料理教室の開催や、健康体操、あとは、体験教室等が行われております。日程等に関しましては各サロンのホームページや各サロンに連絡していただきますと相談の方受付しておりますので、お気軽にご連絡ください。
代わって県外に避難されている方の住民のサポートなんですが、個別訪問があるんですね。
そうですね、町からは埼玉労働福祉協議会というものがありまして、そちらに委託をしているような形で、県外拠点事務所の方が県外に避難している富岡町民のサポートとして、復興支援員が個別訪問や、交流会の方を開催しております。また個別訪問だけではなく電話訪問も合わせて実施しておりまして、避難先での悩み事や相談等の支援をしております。でこちらに関しましても悩み事等がございましたら、お気軽に県外拠点事務所の方にご連絡いただくようお願いいたします。
県外では交流会みたいなものは開催されてるんですか。
そうですね、県外の方でも県内同様交流会の方を実施しておりまして、今年度に関しましては5月31日に仙台にて、富岡町民の集いの会がありました。で他にも直近なんですが、8月1日に東京の方で小座舟の交流会の方を実施予定であります。でこちらに関しましては期限の方が7月17日火曜日までと期限がちょっと迫っておりますので、申し込みの方を希望される方は先着順の方になっておりますので、お早めに県外拠点事務所の方にご連絡いただくようお願いいたします。
まあ、県内外問わず複数の町民がこう自治体のような組織を作っていらっしゃると思いますが、そういったサポートはされてますでしょうか。
そうですね、避難先での町民同士のコミュニティ形成といたしまして、富岡町では登録団体が8団体のコミュニティ団体があります。でこちらのコミュニティ団体では各自治体で活動の方をしている形ですが、それに対しまして富岡町では自治体等の運営の支援といたしまして、その構成する世帯数に応じて助成金の方を支援しているような形になっております。
そして最後に、富岡町に戻ってきた町民や戻ることを検討されている町民に補助があるんですね。
そうですね、実際に平成29年の4月から、実施されたものですが、早期期間移転補助金というものがありまして、 こちらに関しましては県内県外の方から富岡町に帰還された町民に対して引っ越し補助等を補助する制度でありまして、こちらの方は住民課の窓口の方で受付の方をしておりますので、何かご不明な点の方がございましたら、住民課の窓口や住民課の方にご連絡いただくようお願いいたします。
富岡町住民課の杉江一馬さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ変わりましては富岡の情報をスタジオからお伝えしてまいりますけれども、はい、まずはね、富岡ならではのイベント行事というのがたくさんありますが、うん、葉山の火祭り、8月15日水曜日開催が決まりまして、うん、今回は葉山神社での開催ですので、まあ、地元で、やるというのはこれ震災後初ということになりますね。
ああようやく7年越しで
ようやくですよ、まあ、400年以上の歴史があるお祭りでございますからね、富岡葉山神社で行われるということは感慨深いという方も多いと思います、うん。そして火祭りの前日は内輪祭り富岡第一中学校校庭で14日火曜日に行われますが、これは去年に続いて2回目富岡での開催ということで、去年およそ400人の方が参加くださったということで、今回もぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。それからね、ぜひこれをお伝えいただきたいということで、実は今日登場いただいた先ほどのインタビュー杉江さんはですね、埼玉県の杉戸町の派遣で杉戸町から応援で富岡町で今仕事してらっしゃるんですね。
なるほど。
でその友好都市協定を結んでいる、うん、その、埼玉県の杉戸町のイベントもぜひご紹介いただきたいということ で、
いいです、ね、
杉戸夏祭りというのが今月14、15、うん、今度の土日でございます、
はいはい。
杉戸、町の駅前通り旧日光街道で行われるということで、コテキ隊パレードだとかあとみこし渡御、子供出しとか、たくさんのイベントが予定されているということ で、
いいで、ね、
ぜひ富岡の、まあ、友好都市協定を結んでいる埼玉県杉戸町、うん、夏祭りもお出かけいただきたいと思います。
いいですね。
それから前回ねご紹介した今年度のふれあい町民号、うん、まあ、開催自体は決定したんですけども、詳細、はい、詳しいことまだ決まってなかったんですが決まりました、うん。10月17日18日の1泊2日、松島遊覧、南三陸三三商店街、南三陸温泉、平泉中尊寺ほか、いいところ結構巡ってまいりますよ。でこちらも募集定員先着順で200人ということになっておりますので、うん、詳しいことは富岡町の企画課もしくはホームページをチェックしていただきたいと思います、う
ん。宿泊ホテル寛陽さん泊まれるの、僕もここね道奥消火剤トレーラー歩いた時泊まりましたけど、ものすごくいい旅館。
あ、そうですか。
でも実際津波の被害も受けたんだけれども、それも乗り越えて、すごく名物おかみがね面白い方でね頑張ってらっしゃいますよ。
なんだかんだ言っていろいろとつながってますよね。
つながってますわ、
はい。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。ラジオ福島のポッドキャストにも音源がアップされますので、そちらもチェックしてみてください。次回の放送来月14日火曜日お盆ですね、午後2時10分からになりますので、来月もぜひお聞きくださいませ。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りいたしました。